どうもこんにちは、こんばんは、リクでございます。富蔵さんは現在旅行中ということで、年末、去年もちょっとやりましたけど、今年のうちにコーナーやります。このお二方に、ゲストに来てもいただいております。わたらじのあのお二人です。どうぞ。
アニョンカズハセヨ、カズハセです。
アニョンカズハセヨ。
はい、ミカジスパスパです。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。どうもどうも、こんばんは、はい、どうですか年末。
いやー、忙しいですね。
ご苦労様です。ねえ、押し迫ってきましたよね、
ですね。
やっとなんかめっちゃ寒なってきて、なんか年末らしくなったなみたいな感じもするんですけど、
仕事納めも終わってやれやれっていう感じですね、
あれですね。
そうです、あの 大ニュースあったの知ってます？
はい、
あの大ニュース。
何でしょう？
あの今日っていうか、ついさっきですよ。
は
あ、ツイッターの、あの、なんか、こう、虫眼鏡ボタンを押すと、
はい、
ニュースが出てくるじゃないですか。
はい。
はあ、はあは
あ、そしたら、あの、
わかった。
びっくりニュースが飛び込んでき
た。何？
あの、びっくりしましたね。
ホームアローン主演が解明を宣言。マコーレ、
マコーレ、あの、あれね。あの人ね。
ああ、まあ、これ、まあ、これ、カルキンカルキンって、なんで重ねてきたんですかね。
なんかファン投票した
ファン投票だよね、これ。
あ、ファン投票だったんですか、あれって。
リーガルネームっていう書いてるんで、ちゃんとした公式的に名前変えたっぽいっすね、
なんか見たい。あの、戸籍からも何から変えるよ、こっちで言うところの。あれ、ちゃんとします、みたいなことを言うてたみたいですけど。はい、あれですね、彼、顔の中身は変わってないんですね。
やっぱり人間、この目と鼻の位置は変わらないんですね。
ねえ。
うん、
もう一人のシックスセンスの彼よりは変貌してないなっていう。
ああ、そうです。うん。
向こうはですね。向こうはただのアズマになってしまいましたからね。
なんか、マコーレ・カルキンってアル中かなんかになってなかったでしたっけ？
アル中やったかな。
なんか言っちゃってるような顔してる画像が
よ、うん、アル中、うん。カルキンメンバーでよかったんじゃないですか。
まあね、あのトランプさんが、うん、トランプさんとね、共演した人ですから。あ、ホームアローにトランプ出てるんですよね。
出てる。
一作目、うん。トランプビルかなんかの。うん、で撮影しとったらしいですね、ちょっとだけ、なんか出てくるみたいですね。カルキン、まあ、これカルキンはドラッグっすね。
あ、ドラッグだったんですね。
ドラッグ。
うん、
あ、ごめんな、まあ、これカルキン、カルキンね。どうしたいんや。
瞑想はなはだしいっすね。
瞑想はなはだしいよね。でも彼も大変やったからな、親がもう。
あ、
その、儲けたお金で、えらい揉めて、うん、家族が崩壊して。
うん、崩壊してね、うん。
それを映画にすればいいのにね。
うん。もう、マグノリアのあの親父と一緒ですよ。
ああ、ね、マグノリアの親父ですね。
天才子役の。
ねえ。
大丈夫。天才、あ、クイズ
少年。
スタンリー君ですよ、スタンリー君。
多分、ね、椅子投げられてると思いますよ、カルキンもね。
あの、横に人っても投げれましたからね、あの親父ね。怖いわ。怖い。まあ、そんな感じで、
はい、
相変わらずこの映画の話がしないぜいですね、うちで言うところの。だいたい収録、実は収録時間よりも、の後が方が長いっていう。
長いっていう。
いつもの悪いパターンにはまってるっていう。
パターンなんです。デフォルトですけどね。
デフォルトですよ。あれデフォルト。ね、はい、いつもあの、カズハセさんが、こう、だいたいワンちゃんに抱きついて寝ていくっていう。ワンちゃんお元気ですか？
いやー、うん、なんかさっきも吠えてましたね。
吠えてましたね。
吠えてましたね。
もう僕の番組に出るワンちゃんは、ポッドキャストに出てくれる人で飼われてるワンちゃん全部僕の声に反応してから吠えるんですよ。
特殊な周波数
が。周波数が多分出てるんですよ。多分あのジャパネット高田社長と同じかもしれないね。
F 分の1だ。
F 分の1だ。なんやかっこええな、あれ。
いや、本当にそうな
の。あ、なんからしいですね。
っていう噂がね。都市伝説ですけどね。
F 分の1ゆらぎをなんか発見したか発明したかの人が舞い寄ったかもしれないですけど、
はい、
俺が言ってた大学の授業をやってたんですよね。
あ、そうなんや。言ってたような気がするな、でもその話。
あの、アルフィーのコンサートを分析した結果、うん、F 分の1ゆらぎが決着地。
だから毎年大阪城ホールでできるんや。すげえな
あの月なんかこう宇宙探査船にあのなんかバッハの曲かなんかを
レコメン、はいはいはい、
あれは私のアイデアって言ってました
ほんまかな
うん
まあねそういういろんないろんなあれですよねあの世の中には変人がいるっていうところから今日はスタートなんですかこれはい。まあね、この中で、でもまあ、あの、映画を撮る変人もおれば、映画を見る変人もいて、我々はどこに属してますかっていう話で、ね、もうツイッターをフォローしたり、ポッドキャストを聞いている方から見れば、ええー、ね。
そうですね。ね、間違いなくどうかしてますよね。
どうかしている状況ではあるかな、というふうに僕も思いながら日々過ごしておりますが、ということで、まあ、あの、年内、いろんな映画がございまして、皆さんもいろんな映画を見たと思いますけれども、まあ、ベスト10、決めようじゃないかっていう、はい、ことで、はい、今日は、うん、あの集まってしたわけで、
はい、
お二人とも頭悩ませながら決めたかと思うんですけれども、
うん、
どういう流れで、発表していきましょう。
まあ、あれじゃないですかね、皆さん、ちょっと、10位でいいですかね、うん、10位で。うん、10位で、まあ、4位ぐらいまでを順々にやって、で、そっからちょっとなんか、皆さん独自の何かコーナーを言いたいところを行って、うん、最後にベスト3でいいんじゃないでしょうか。
なるほど。そういうフィニッシュを決めていくっていう感じで。
いい
です
ね、
はい、
うん。
じゃあ、そういう感じで行きましょう。はい。はい、ということで、まあ、あの、2018年に、基本的にはあれですか、公開された映画で皆さん決めたんですかね。
あ、そうですね、あの今年公開の映画、
うんうんうんうん、そうですね、ちょっとあれも入っちゃいますわ、俺はあの劇場で見てないやつも。
あ、なるほどなるほどなるほど、
僕もちょっと何本かは、はい、
うん、僕はランキング上は一応全部劇場で、見た映画で、うん、送ったのと、リバイバル、去年リバイバル1本入れてたんですけど、うん、あのリバイバルは今回は除外させていただきました、うん、はい、はい、ということで、ちなみに去年の僕の、ベスト10ですね、昨日ちょっとチャットツイッター上にも上げてたんですが、振り返ってみると、あのベイビードライバー1位にしてたんですけど、あれよくよく考えるとお嬢さんが実質1位やったんかなってやっぱぼんやり思ったりも、
うんうんうん、
したところもあったんですけど、
まあちょっと時間が経つとね、あの
そうですね、
見方が変わってきたり
もしますね、うんうん、ウィッチかお嬢さんだったのかなと、自分の中でインパクトが今でもなんかズーンと残ってるのがあるのは、うん、去年はちなみに10位がトレスポ2、9位がブレラニー049、8位がザ・コンサルタント、7位がパトリオット・デイ、6位虐殺機関、5位ウィッチ、4位メッセージ、3位がリバイバルで、からの教会、未来福音、2位がお嬢さん、1位ベイビードライバーという形で、うん、ショーン・オブ・デッドを見て、爆笑した私ということで、クイーンのところで笑いましたよ。
あの趣味悪かったですよ。
ひどいことしやがると思いました。まあ、趣味の悪い映画でしたね、あれ。
まあ、エドガー・ライトは確実にクイーン好きですよね。
好きですね。あの、分かってやってるよねっていうのを、うん、すごくよく分かってやってるよねっていうのを感じながら、うん、まあ、見ました。YouTube でもええから見ろって言ったら、スパスパ先生に怒られないように、 クリスマスイブに見るというね。
もう最高じゃないですか、
ね。パーティー映画ですね、あれ。よかったです。はい。面白かったです。はい。ということで、じゃあほんなら、10位から順番に、
はい。
僕、カズハセさん、スパスパさんでいきますか。
はい。
はい。じゃあ、そういう感じで、くるくる回っていきましょう。
はい。
はい。では、今年の映画、今年のうちベスト10、私の第10位から発表いたします。
はい。
リズと青い鳥。
はい、はい、はい。
山田直子監督ですね。京アニです。はい。
うん。ああ、なるほど。あ、どうした一個ずつ言っていく感じに、で、
そうしましょうか。
いい感じですかね。うん、あ、じゃあ私はですね、スカイライン奪還ですね。
おー。僕、今日見てきました。
あ、うん。
まあ、ちょっと中身は後々行きましょうか。
はい。
はい。僕の第10位。
はい。
ファントムスレッドです。
ああ、うん、コックコックですね。
はい、コックですね。ウッドコックですね。
ウッドコックですね。木製チンチンですからね。意味がわからないですね。
そう、これもね、あれ、マグノリア会でしたっけ、
はい、
あった時に、ね、僕もまだ見てなくて、
そうですね。
リクさんがね、ぜひお伝えしたいことがある。
はい。
でも見た瞬間、あ、ウッドコック、これかって言
う。そうです、そうです、そうです。
すぐ気づきました。
言いたくて言いたくて仕方なかったんですけど、なんとかね、もうね、スタンディ少年がおトイレに行きたいと同じぐらい言いたかったんですけどね、トイレ行きたいんです。はい、はい、ということで、うん、なるほど、もうほんま3人とも全然違うという感じでいいんじゃないですか。
そうですね。うん。
いいんじゃないですか、これは。はい。
はい、
ということで、選んだ理由、を述べていきますかね。せっかくなんでね。まあ、リズと青い鳥、僕はこれなんですけども、日比県ユーフォニアムの、いわゆるスピンオフ、うん、外伝的な、形の作品でして、あ、
はい、
聞いている方はそもそも多分おそらくこの番組かなりネタバレみんなしていくと思いますので、もうネタバレ前提で聞いていただきたいんですけども、うん、女の子二人、全然アニメの方ではどっちか言うたら脇役の二人になぜかフォーカスを当てて撮ったところ、非常にこれが、良かったっていう、おとなしい女の子と活発系の女の子が二人主人公をやったんですけど、うん、空っぽやったのはどっちだったのかっていう話やったんですよね。
お
ぉ、うん。非常にこの辺が、そういうことあるかも、どっちが危ういのかなっていうのをぼんやりこうずっと見てて、これは鳥頭の方の110回あたりとかでもお話ししたし、うん、多分その前の90回台とかでもお話をしたような記憶があるんですけど、うん、リスト青い鳥は。まあ、おとぎ話の世界と女子高生、17歳ぐらいの女の子二人、で、その絵を取り巻く、また女の子たちの、情景っていうのをすごく切り抜いたアニメーションで、軽音が好きなんで、僕、この山田監督の、うん、ね、軽音から一つ上のステージに確実に上がりはった作品かなというのをちょっと感じて、非常に、落とせなかった作品ですね、最後まで。
うん、
これは。迷いに迷ってここまで残ったって感じ。
あ、10位ここ大事ですよね。
大事でした。
結局、確かに、
10位からはみ出てる作品もやっぱあるわけで、
そうです。
それを削ってまでも10位に入れたかった作品ということで、
そうなんです。
この3人の10位っていうのはかなりやっぱ大事なんかなと思いますね。
そうですね。
うん。ユーフォニアムではちょい役やったんですか？
ちょい役ですね。もともと、のぞみと、みぞれっていう女の子なんですけど、うん、ちょっと強依存なんですよ。
うん、
どことなく。
うん、
そののぞみっていう子にみぞれが引っ張られてるっていう感じやったんですけど、実は逆だったんじゃないのっていう話になっていく。実はすごくコンプレックスを抱いてたのは活発な子の方だったっていう。
うん、
うん、で、最終的に彼女からどう、その、おとなしい側の方の女の子が脱却していってしまうのかっていう話なんで、
うん
うん、取り残された感が最後まで残って終わるんですよ。あの子どうなっちゃうのっていう感じで終わっちゃう。空っぽのまんまじゃんっていうので、
うん、
すごく、今でも僕は彼女を心配しています。
未だに。
未だに。 そんな感じがありますね。うん、はい。でした。なので、今ちょうど、12月に入ってレンタルが始まったとこなんで、
お
う
お
うはい。また良ければ、見ていただければ、春に、4月に、ユーフォニアの次の劇場版が来るんで、
うん。
はい。その辺も含めてですね、ぜひおすすめした映画が、すっごい静かな映画なんで、
うん。
クワイエットプライスでしたっけあれぐらい静か、あれぐらい静かなんで。
ええ、ああ、音楽アニメなん
で。そうなんですよ。そこも面白いなと僕は思いました、
ね。
うん。だから。
ポップコーン持ってっちゃダメなやつ、
まあ。ダメ系。ダメだよ、絶対。絶対ダメ。
うん。
うん。
はい。
はい。
あ、じゃあ、スカイラインの話したいですか
ね。スカイライン。全然違う映画ですよね。
うん、全くね。
ええ。まあ、続編がもうやんないのかなって思ってたんですよ、うん、スカイラインは。
はいはいはい、はい。
超低予算のダメ SF 映画なんですけど。うん、
前作が2011年ぐらいの。
ああ、かもしれないですね。
うん、ええ。はい。
なんかすっごい狭いところで行ったり来たりするだけなんだけど、世界ではすごいことが起こってそうな、なんか目指してるところが高すぎて、うん、予算が追いついてない映画だったんですよ。
うまいこと言う。
シチュエーションとしたら、ゾンビ映画に近いかなと思ったんですけどね。閉鎖された空間の中で。うんうん、
そうですね。あ、うん、スパスパさん見たんですよね。
見ました。
うん。一作目も見たんですかね。
見ました。
うん。そうなんですよね。一作目はなんか、窓の外ではすごいこと起こってるんですけど、はい、うん、窓の中ではせせこましいことばっかりやってて、それが、スカイラインの二作目がやるって言って、ちょっと期待してたら、まあ、ダメ元で見に行ったら、とんでもなく、スケールがちゃんと、やりたいことをちゃんとやれてたんですよ。
ちょっと化けたんですな。
ええー。で、このね、シラットは宇宙人にも通用する
って。シラットって、あれでしたっけ、なんか、双剣でしたっけ、
ザレイドに、ね、出てくる二人ですよね。
まあ、何なのかって言われると、未だにシラットとあって、未だによくわかんない
インドネシアかどこかの格闘技ですよね。サクサクサクサク。
なるほど。
うん。
これ、がですね、ちょうど宇宙人と、で、この、まあ、三人男キャラがいるんですけど、
はい、
この主役は欧米人なんですけど、で、一作目も、どっか、アメリカのイケてる都会の話だったのが、
うん、
最終的にカンボジアまで行くんですよ。
ああ。
カンボジアの、アンコールワットみたいなね、古代の遺跡の前で、巨大な宇宙人と戦うんですよ。
古代の宇宙人
宇宙人は、別に古代じゃないんですけど、なんとなく水がね、遺跡の前で、でっかいもの同士で戦うのがなんか燃えるんですよ。それとちっちゃい奴らもなんか集結するシーンがあって、の背中を合わせてみたいな感じで、そこがなんかすごい戦隊ものみたいな感
じで
燃えるん
だ。あれですね、日本で言うとこの古墳の前で戦うみたいな。
古墳地味だな、古墳でやってた。
なんか、僕、昨日、アマプラで、前作を見て、今日、奪還を見てきたんですよ。
いいですね。映画収めが奪還、スカイライン奪還なんですね。
奪還。
何を奪還するんですか？
ね、風間さんがおっしゃる通り、その前作は、すごいせせこましい話なんですよね。で、これはまあ、続編もまあこんなもんなんかなと思って見に行ったら、本当にとんでもないスケールアップしてますよね、あれね。で、簡単に言うと、宇宙人が攻めてくるんですわ。で、何のために攻めてきたか言うたら、宇宙人がその地球人をさらうんですよ、宇宙船にヒューって吸い込んで。で、
脳みそをパカって開けて、脳みそをロボットに中に詰め込んで、そのロボットをどんどん増殖させていくんですよ。
はあ、
で、そのロボットたちが地上にまた攻めてくるみたいな宇宙人なんですよ。
ゼイリブになりきれてないゼイリブですね。
ゼイリブ
みたいな。ゼイリブゲットアウトみたいな感じで。
そう。で、その続編のこの奪還のそのストーリーも多分明日にだったら全て忘れてそうなんです。どうでもいいストーリーなんですけど。
ああ、なるほどな。
うん。で、ヒロインも、こいつヒロインなんていう程度の扱いで、全然グッと来ないヒロインなんですよ。
ああ、グッと来ない。こう、コックがグッと来ない。
うん。
でも、カンボジアのヒロインは結構グッと来ましたね。うん、
あれですよね。
現地の可愛い子みたいな。
うん、ザレイド A の妹ですよね。A と B といるじゃないですか。で、カンボジア移動したんも、ザレイドの二人出したいがためだけの、あれですよね、移動ですよね。
大人の事情ですな。
宇宙船が墜落するんですけど、都合よくザレイドがいるところに墜落するんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
ザレイドはどんな映画にも出せるなと思って。
ですね。
あれにも出てましたもんね、スターウォーズにも。
う
ん、
出てましたね。めっちゃ無駄遣いしてましたよね。
ひどいな。
それもう、まあ、ねえ、その、シラットがね、本当に宇宙人に通用するっていうので、びっくりしたんですけど。
うん、次のプレデターズぐらいに出てくるんじゃないですか。
あ、出てくるかもしれない。
あ、でもね、
全然ありますよね。
この映画ね、ザ・プレデターよりね、数倍面白いですよ。
おー言った。これまた
あれもあるんですよ。ベトナムの、ベトコンの、地下、
うん、
地下の戦いみたいなところが出てくるんですよ。
は
い、
へぇ、
うん、なんかちょっと乱暴っぽさも感じました
けど
ね。
ああ。だからあれですね、うん、2作目で広がった感じがするっていうパターン、うん、
そうですね。なんか、予算が多分アップしてるんでしょうし、うん、すごく。
でも、なんかすごい安いんですよね。あの手の映画にしては。
安さはあるんですよね。で、だから僕たちが好きなものは全部詰め込んであるんですよ、ね。
ああ、なるほど。宇宙
人と巨大ロボットと。
巨大ロボね。巨大ロボ。あと、そうですね。で、あと、ゴア描写。
ゴア描写も結構すごいです。
あれ、ありましたね。好きなものが全部詰まってたんでね。
そんな夢の、この監督は本当、夢のような人生だなと思って。
好いたことやっとると。
好きなことやれてる人っていうのも世界中でなかなかいないんじゃないかな、
う
ん。
そうですね。偏差値はだいぶ低いですけどね。
なるほど。
なかなか。
アマプラであるんですね、一作目。
一作目ありますね。
一作目見てせせこましかったからこそのこの二作目のカタルシスっていうのが
そうなんです。
うんうん。
だから、なんか、最初は一作目見て文句言ってたのに、うんうん、なんか、俺は知ってたぐらいな感じで、一作目
から。ハリーポッターのアズカバンの囚人が売れた時の、俺一巻から読んでんねん言ってたじいちゃんと一緒や。
だから僕はその2日続けてみたからそのカタルシスは全くなかったんですけど。
なるほど、なるほど。なるほどな。
まあ、そんな感じですね。
はい。
はい。で、僕の第10位のファントムスレッドなんですが、はい、まあ、マグノリア会でね、リクさんから、ぜひ奥さんと行ってくださいって聞いて、
う
ん、行かんでよかったと思って、行ったらほんまに偉いことになってたような映画でした、これは。
あれですよ、もう夫婦で見に行くのが一番の映画やと思いますね、あれは。本当に。
一緒に見て行ったら、見た後ね、何話すんやろと思ったらずっとするんですけど。
ね、会話できないよね、あれ。
できないっすよ、だからもう、カタさんまだご覧になってないんですよね。
見てないですよ。
うん、もう本当にね、変態映画です、これ。うん、変態映画
です。マザコンなんですよね。単純に言うと、極度のマザコンなんですよね、
うん、
ウッドコックさん。
うん。そうなんですよ。
ほんで、そのお母さんの洋服を作っ った、作ったがために、そっからその、でもお母さんが死んじゃって、
うん。
お母さんに似た体型の女性ばっかりと暮らしてるんですよ。
うん。
その中で一番、お前おかんに似てるわ体型っていう、こう、田舎のレストランみたいなところで見っけて、
うん。
ナンパして、ちょっとうち来えへんって言って、うん、え、本当にみたいな感じになって、うち行ったら突然洋服の採寸させられるんですよ。うん、お前立っとけみたいな。
立っとけと。
知らんおばちゃん外から来るし、うん、ああ、これ、ねうん、姉ちゃんやから気にせんといてくれ、みたいな。
そうそう。うん、姉ちゃんもなんかまたかみたいな感じで、ね、
またかみたいな感じ
また連れてきよったみたいな。そうそうそう。うん、
で採寸していって、ほんで普通、ほんで君は理想の女性だよってなっていくんやけれどもみたいな話ですね、うんうん、これね、世の中では綺麗なオートクチュール映画と思われてたんですけど
ねえ、はい、とんでもないですねド変態映画だから本当にポール・トーマス・アンダーソンの私生活切り売り映画やと思うんですよ。
そうですね。
うん。でも彼の性癖やと思うんですよ、これも。
そうです、
ね。だから、ブギーナイツ・マグノリアに関しては、うん、まあ、お父さんのことに関しての、
うん、
生活の切り売り、言ったら、ポール・トーマス・アンダーソン第一章ですよ。
うん、
で、パンチ・ドランク・ラブとか、で今回のファントムスレッドとかは第2章やと思うんです、
うん
うん、その嫁との関係性っていうのはこの2作で表してるのかなと思うんですけどね。
なんかあれでしょ、この人元も、まあ、めっちゃオタクじゃないですか、ポール・トーマス・アンダーソン、はい、めっちゃオタクで、もう映画オタクで研究オタクやから、家でもずっと調べ物ばっかりしとって、うん、奥さんと子供の相手をせえへんかなんかで、奥さんはいつもブーブーブーブー言うてて、
はい、
でそのある日インフルエンザで倒れたらしくって、ポール・トーマス・アンダーソンがぶっ倒れて、うんうんうん、家で寝とった奥さん看病してるときごっつ嬉しそうな顔してたっていうのでこいつ俺に毒盛り上がったなっていうふうに思ったのがなんか一番この映画の着想に近かったっていう。
そう、うん、前ね、その鳥頭の中でもゆうくさんおっしゃってましたけど、これはキノコ映画なんですよ。
キノコ映画ですからね、
キノコ映画で、でもネタバレまで言いますけど、
はい、
嫁が旦那に毒キノコ食わすんですよ。で、その弱った旦那を看病して、夫婦仲が深まるっていう。
そうなんですよ。
ミザリーみたいです。
そうそうそうそうそう。
ね、だいぶやばいっすよね、これね。
そうなんですよ。うんうん、ダニエル・デイ・ルイス、引退作品で、ダニエル・デイ・ルイスの最後の見どころが、あれですよ、洗面器、トイレの下に新聞紙引いて、洗面器抱えて、パジャマ姿でプルプル震えてる姿が最後の、ある種映像ですからね。一番印象に残る。いや、変態映画ですよ、これ。
変態映画ですね。うん、だから、鳥頭さんと、うちの渡ラジと合同企画でポール・トーマス・アンダーソンのね、映画を今年2作したん で、ねうん、やっぱりこのランキングの中にも何かポール・トーマス・アンダーソン の、 あの作品は入れときてたいなっていうことで、僕はこれ10位にさせてもらいました。
はい。なるほど、なるほど。あれですね、思い出作りですね。
思い出作り。はい。
一応10位はそんな感じ。リクさんがリズと青い鳥、カズハタさんがスカイライン奪還、はい、スパスパさんが、ファントムスレッドということで、
はい、
はい、もうどれもなんとなく若干歪んだ映画なんで、皆さんぜひっていう感じで、
うん、
いいんですかね。
私たちを表してるんじゃないでしょうか。
ね、いい感じに、はい。
いい感じに。
では、9位の方にじゃあ進んでいきましょうということで、9位。ピーターラビット。
あ、うん、ピーターラビット。はい。
はい。ここに入ってきました。ピーターラビットです。はい、私。
入ったんですね。
入りました。
入ったんですね。
入りました。
うん。
はい。無事入りましたよ。皆さん。躍動詐欺。
その動向はすごく僕は気になってます。
そうですか。
はい。
あんだけ騒いでましたからね、一人で。
そうですね。ね、
うん、ね、後で理由があります、
はい。はい。はい。じゃあ、はい。じゃあ、僕の9位は、ジュマンジウェルカムトゥジャングルですね。
あー。いいですね。バカ映画2つ並んできましたよ。
そしたら僕の第9位、はい、リメンバーミーです。
ああ、
はい。
見損ねてるんですよね。
ああ、そうですか。うん。はい。
ということで、
リクさんから行きましょうか。
僕からですね。まあ、ピーターラビットに関してはね、僕の番組といいますか、はい。はい、富蔵先生にだいぶ聞かして、
うん、
富蔵先生はついに多分見に行かなかったと思うんですけども、
はい。
はい。そっちを聞くとですね、こいつ何言うとんねんと思うかもしれないんですが、なんでしょうね、うさぎ版白装リッチ。白装リッチじゃないな。プライベートライアンとかなんとか言うんだけどな。あれです。とりあえずヤクザウサギなんですわ。
僕も、DVD で見ました。
見ました。
見ました。
俺の島の取り合いしてるんですわ、ヤクザと人間が。
いや、うん、僕はもう完全にマクレーガーさんに感情移入していたんで。していた。うん。なんてひどいウサギたちなんやと思って、見てました。
そうなんですよね。ひどいんですよ、うん、この。これ、いや、ひどい。ほんとひどい。
ひどい。
まあ、これ、ウサギは喋れるっていうか、人間とは喋れるんですか？
ね、心を通じ合えば動物とも喋れるんですよ、カザスさん。
うん、
ほんまにそういうセリフあるんで、この映画。
ああ、そうなんです
か。ええ。
なんか一番冒頭なんか小鳥がこうさえずりながら飛んでるところ。
あ、そうそうそう。なんていうんです、ね、メリーポピンズとか、うん、いわゆるサウンドオブミュージックが今から始まるよみたいな感じで。
感じでね。
うん、ね、小鳥がこうピヨピヨピヨって飛んでて歌いながら飛んでるところをまずピーターが突っ込んでくるんですよ、バタ
ッ。そう。タックルしてね。
それで悪質タックルですよ。あ、ごめんごめんみたいな感じで。
この話、こういう話じゃないからっていう。
そうそう。あ、ごめんごめん、みたいな。
ああ、そういう、序盤から分からせるみたいな。
分からせるみたいな。まずそこから、場内が不穏な空気漂うんですよ。あれ思ってたのとちょっと違うみたいな。
うんうん、
いやー、まあ、これね、同時期に僕、孤狼の血っていう映画見たんですよ。
ああ、はい。
うん。役所広司のヤクザ映画ですけども。
ヤクザ映画。
うん。どっちか言ったら、こっちのヤクザの方が印象に残ったっていうんですか。
いや、本当にね、やからですからね。
やからです。やからです。はい。もうね、野生動物は自然に住んでるのがいいのよってヒロインの女の人が言うてるんですけど、直帰来てるんですよ。それどやねんって。ほんなら、やっぱり、若マクレガーさんも、そこ突っ込むんですよ。うん、えっていう風に目線が直帰に行くんよね。この映画分かってるわと俺思いながら見て、
うん、
って、
うん。
まあね、ダイナマイト、リモートコントロールのダイナマイトをウサギに渡しちゃいけないとか、いろんな教訓がね、恵まれてるんで、電線張っても、スイッチ押す、スイッチ切り替える可能性あるからね、動物は。
そうそうそうそう。うんね、ドアノブ触ったら吹っ飛ぶ可能性
がある。吹っ飛ぶんですよ。だからまあ、いい意味で、これ、イギリス、フランス、オーストラリアが合作、うん、で、カオスなんですよね、作ってる側もかなり。
うんうん、
だからマッドマックス、ミスター・ビーンと日本のクール・ジャパンが混ざったような、あれかな、みたいな感じで。
ああ、
な
るほど。
そうです、
うん。
これね、吹き替え版の出来が非常にいいと思います、僕。
ああ。
うん。字幕、吹き替えで見たんですよ、僕、劇場で。
はいはい。
ほんで、アマプラの方で字幕版を見たんですよ、後日。
うん。うん、
字幕版で見てみると、ちょっと落ちたんですよ、自分の中でランクが。ギャグがビビットに吹き替えは日本人用に、切り替えられてた。
なるほど。なるほど、うん、なるほど。
だから、うん、もう完全にドリフ。うん、ドリフでした。
ですね、はい、ですね、
はいはい
うんうん。
私にとってはこれドリフでした。はい
うん
うん、あとは、
ね、本当に、 女子供が見るもんやと思って、高をくくってた偉い海に
あ。ああ、そうです。パターンのやつですね。そうです。これもファミリーで見に行ったら、奥さんに眉をしかめられるパターンな映画かもしれないですね。もしかすると。
うん。下手したら子供泣き出すかも。
そうですね。僕の同じ列で見てた女の子が楽しみにポップコーンを抱えておばあちゃんと見に行って、おばあちゃんはずっと笑っとったんですよね。ドリフ大爆笑みたいな感じで。うん、終わってから、おばあちゃんが面白かったわね。これなんか違うっていうあの一言が彼女は絵本のファンだったんだろうなっていうのを、はい、僕の中で結構トラウマムービーで、続編が決まっております。
楽しいですか？は
い、作るみたいです。楽しいですね。
楽しいですか？
はい、楽しいです。はい、はい、ということで、ピーターラビットでした。はい、で、
あ、じゃあまあ、ジュマンジーウェルカムトゥジャングルなんですけど、うんうん、まあ、今年見たロック様の、ね、他にランページとスカイスクレイパーの中ではやっぱり一番面白かったかなと思って、ね、
うんうんうん、
ちょっとあれですね、その2作も養分として今9位に上がったみたいな感じ。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、なんか、フックが多いっていうか、こう、バカシーンが、とりあえず、数が一番多いかなと思って。ランページとかもバカシーン多いんですけど、まあ、ジュマンジの方が、まあ、その点では上を行ってたかなと。
そうですね。ネタは多かったですね。
まあ、やっぱね、あれですよね。これパンだろって言って、弱点ケーキのやつが。これ大丈夫だよな、俺大丈夫。ドワーンって、リクタンで爆破するやつ。
まだ見てないんですね。
あ、見てないんですかね。
ゲーム設定をうまくギャグに昇華してるんですよ。
ただなんかね、すごく気になってるのは、なんか、90年代メタルオタクの子がいるんでしょ？
ね、いたっけ。
あの子ですよ。ヘレデタリーの。
あ、主人公の子ね。
うん。
ムロツヨシみたいな。
そう、ムロツヨシ、ムロツヨシ。彼が、いわゆるヘビメタが好きやけど、もうグランジの時代が来てしまってるから、学校で置いてかれてるって。それで若干阻害されてるっていうキャラクターで。
ああ、そういえば、ね、家のポスターがなんかそんな感じだったような。
やったかもしれないですね。
なんかそこにものすごくこだわった評論を僕読んだんですよ、ある日。
ああ、T シャツもなんかそれ系の着てたような気がする。
そうそうそう。
でも出番少ないですよ、あいつ。
そうなんや。
ロック様、時間、映画のほとんどはロック様のアバターになってるんで、最初と最後しか出てこないってよ。
ちょい逆なんですね、ほんなら。
レスラーのミッキー・ロークが やっぱ80年代だよなーって
。言ってること一緒やってこの解説に思ったんですよ、俺。めっちゃなんか褒めてましたよ、諸剛のこと。あれを言えるだけでだいぶ違うみたいな。
まあなんかキャラが一人一人立ってたし。
そうですね。
だからその、アバターになってるけどね、なんか、こう、現実世界を引きずってるのも良かったし、
うん。結構キャラ、元々の自分のキャラ、プラス、ゲームの中に入ったら、ゲームの中の、自分がなってるキャラ設定があるんですよ。で、自分の弱点とかいうのがあって、その弱点を食らうと、ヒットポイントが減るとかいうレベルじゃなくて、爆発するっていう。
上から降ってくるんですよ。
上から
一気なくなると、上から新しい自分が降ってくるっていう。
マリオブラザーズ状態ですね。
だからうまく、ゲームの、設定を、うまく作ってあるんですよね。
あれも、なんていうんですかね、街にいるやつ、同じことばっかり言うやつ。
NPC プレイヤーです。
あれ、生で見ると怖いっていうことがわかる。それを。聞いても同じことしか言
えない。同じことしか
言えない。確かにそうやな。確かにそうや。お兄さんパクパクしていかないっていうのと一緒ですね。
そうそうそう。
何回も通うっていうね、悲しいことってことですけどね、あれ小学生何回もパクパクって、あのドラゴンボールあれって思いながら。
まあ、そんなところでしたね。
はい。 そしたら僕のリメンバーミーなんですが、
そうですね。
うん。今年見た映画の中で、はい、多分僕これが一番泣きました。
はあ。
もう大号泣しました、これも。
はあ。
あの、おえちしそうになってやばかったです。
ああ。ただでさえ涙腺を崩壊し続けてた。
そう、涙腺ゆるごなんですけど、最近ね。うん。なんか、ほんま、これは一人で行ってよかったなと思って。うん、多分、隣の人にはこいつなんやねんって思われてると思いますけど。うん、
評判いいよね、リメンバーに。いや、
これはね、今年見たディズニー映画の中で、つい最近、シュガーラッシュオンラインを見たんですけど、
うん。
二つと比べても、もう完成度としてやっぱこっちの方がはるかに良かったです。
なるほど。
うん。だからディズニー映画の、良さっていうのは、普段こう、我々が、こう、何気なく接していることの、こう、デフォルメ、
うん。
うん。うん。こう、それを普段目では見えないものを、こう、可視化したりすることっていうのが、実は裏でこうなってますみたいなところを見せるのが、すごくやっぱりディズニー映画って上手なところだと思うんですよ。
うん。
だからその、今回のその、リメンバー・ミーのテーマである、死者の世界。
うん。
それがどうなってるのかっていうのを、うまくこう、現在我々が暮らす社会と重ねて、例えばその死者の世界から、こちらの、死者の日にこちらに帰ってくるときに、国境みたいになってる。
あ、
言ったらそのメキシコからアメリカに入るときとこの地続きの国境とかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、そこでこう、そのお盆でちゃんと家の仏壇に、こう、自分の写真を飾ってくれてるかどうかっていうチェックをその国境で行われるんです。
わ、なるほど。
シビアですよね。
そう。それをチェックしないとそこを通れないっていう風なギミックをつけてあるんですけど、そういうところがやっぱりうまいんですよね。
うん。な
るほどな。うん。で、その、ミゲルっていう男の子なんですけど、うんうん、その伝説のマリアッチ、すごい、顎がケツみたいになってるマリアッチがいるんですけど、それが自分の、ひょっとしたらご先祖様なんじゃねっていうふうなことで、で、そのご先祖様の向こうのお墓ってすごい霊廟、大きな建物になってて、すごく飾り付けするんですけど、その中にそのご先祖様で出し人のギターがあるんで、それをこう盗みに入ると。で、それをこう盗んじゃった時に、その呪いか何かが発動して、自分が死者の世界に行っちゃうっていう話なんですけど。で、その、結局そのマリアッチが、果たして自分のご先祖様なのかどうかっていうところで、いろいろ向こう行ってあるんですが、結構そこからかなりツイストが効いてて、結局それを、そのご先祖様と自分とのその、言った形は違いますけど、親と息子、父と息子の話なんかなと思ったら、実はこれ、父と娘の話になってくるんです。
はあ、はあはあはあ、
うん。そのツイストはちょっとネタバレになるんで、ちょっと言えないんですけど、
うん、
その父と娘の話っていうのが、もう僕ともすごく感情移入しやすいような内容だったんで、
はあ、
そこでもう、僕も娘がいるから、ガーンと来ちゃって、大号泣だったんです。
なるほどね。
うん。これはちょっとね、見てない人はちょっと見ていただきたいかなと思いますね。はい。
はい。そっか、見ないといけないな
ぁ。はい。
ミーはね、ミー、僕の大好きシシドカフカがエンディングを歌っているのに、見に行けなかったんですよ。
そうなんですよ。楽曲がね、やっぱりすごく良かったです。
うん。
うん、出てくる歌はどれも最高だったので。
うん。ということは、もうあれですね、おすすめですということで。
おすすめですね、はい。
なるほど。でもまあ、3本とも、僕のはちょっとどうかと思うけど、ファミリーで見れそうな。いいですね、うん
見れますね、うん、大丈夫大丈夫、ま
あ、ピーターラビットはねいろんなことがあって家は潰れるから気をつけた方がいいよっていうシーンもあるんでそこを皆さんぜひ押さえて見ていただきたいかなと
、うん
はい、あそこで僕ダウンタウンの笑ってはいけない24時みたい4時間みたいになってましたから劇場であれは想像できなかった はい。ということで、9位。
はい。
9位が、僕がピーターラビットで、カズハセさんがジュマンジー。スパスパさんがリメンバーミーということで。
はい。
はい。ジュマンジーはね、一作目も面白いんで、
うん、
僕結構好きなんですよ、一作目。ロビン・ウィリアムスの。ドタバタ劇。うん。あれ
ね。ね、今見るとね、いろんな発見があるん
ですよね。ありますね。面白いですよね。
うん、面白いですね。
ある種ホラー映画なんですけどね。
あれ地獄ですよね、20何年間、ね。
そう。
あんな狂ったジャングルに突
っ込められた。ね、
まあ、ドラえもんでようにはネタがあるんですけどね、実は。はい、それ話すと長くなるんで。はい、では8位行きましょう。ということで、8位。はい。15時17分、パリ行き。
あー、見てないっすよ。でも、これ、いいらしいですね。
あのね、
うん、
これはね、行ったり来たりしたんです。
うん、
僕の中で。ずっと、だいたい15番目から5番目あたりの、こう10ランクのが行ったり来たり、行ったり来たりして、
うん、
ちょうどこの年末にネットフリックスに入ったんで、
うん、
改めて見たんですよね。
うん、
これを見た日って僕、シェイプオブウォーターを見た後にこれ見たんですよ。
ほう。
ほんで、こっちの方に衝撃受けて、東京でカズハセさんと、あれやったな、両国国技館のあたりうろうろしてたんですけど、実は。
うん。
その時に見たあれなんですけど、もうね、冒頭の学校の先生が出てくるんですよ、冒頭。
うん。
メガネかけた、生徒のお母さん呼び出すんですよ。ほな、生徒が悪さしよったんやろなと思ったら、あなたんち、あなたみたいなシングルマザーの家庭の子供は発達障害に決まってるから、学校じゃ面倒見かねますわっていうセリフが来るんですよ。
ひどい。
えげつないこと言うなぁ、と、ね。
うん。
で、あなたんとこ、男の子だし、父親と暮らした方がいいんじゃないの？母親じゃやっぱダメよ、男の子は、みたいな、うん。めっちゃ偏見ある担任で。
うん、
ほんで、このシングルマザー二人が、ふざけんじゃないわよって、
うん。
で、ほんまに転校させるんですよ。
転
校させた学校がミッションスクールで、
うん。
戒律が厳しいんですよね。
うん。
言ってみたら、ルールにめっちゃ厳しいところで、でも、その、こう、前の学校で自分うまいこといけへんかったからか、生徒会長選とかに出ようとするんですよ、子供一緒に。
へ、
うん、うん。そやねんけど、やっぱり、人気がなくて落ちるとか、で、逆に、注意されても、やっぱり、うまいこと言うことを、学校の先生の言う通りに行動ができなかったり、すぐ校長のとこ行けとか言われて、校長に怒られたりしてる中で、もう一人、悪さしてる子と仲良くなって、三人でようつるむようになるっていう。
うん。
で、この三人組が、ガンマニアっぽいっていうね。ここ、イーソウッドのもう匂いがしてくるんですけど、あ、やっぱり銃持たすんや、何らかの形で。
そんな昔から遡ってやるんですね。
やりましたね。僕そこも驚いたんですよ、だから。
これてっきり、ヨーロッパ旅行で、
そう。
ちょっと、ウハウハ行ってるところからやるのかなと思けど。
同幼少期っていうか、その小学校の時に彼らはどういう扱いを受けてたのかから始まるんですよ。
あ、そこから、うん、へぇ
ー、うん。で、母親の方の葛藤が当然最初にそういう学校の先生との衝突があるから、母親の方の葛藤とかもたくさんあるんやろうなと思うんだけど、そこはもうバッサリカットなんですね。
うん。
で、子供たちはとりあえずそういうお母さんには苦労かけてるなとか、友達は大事にしなきゃなとかいうのを思いながら、なんとなくスカイプとかで僕らと一緒っすわ。スカイプで繋がって、引っ越していったりして遠ざかるんですけど、スカイプで連絡取り合ってなんとか繋がりは保つっていう3人の親友の話がずーっと続く中、その軍隊に入って役に立ちたいって主人公の子思うんですよね。
うんうんうん。
で、いわゆる航空部隊、パラシュートで降下して人を助けに行ったりするミッションってあるじゃないですか。それこそ、オスプレイ乗ってバーッと降りていって、
うん。はいはいはい。
ああいう部隊に入ろうと思ったら、うん、めっちゃ勉強するんですよ。めっちゃ訓練するんですよ。めっちゃ体も作りもして、でも軍隊でも落ちこぼれの状況で、なんとかして、うん、そういうの、授業もクリアした中で、やっと自分、そこの隊に入れるわって思ったら、お前目悪いから無理って言われるんですよ。
おぉ。
うん。だから、もう、陸軍行くから、他に仕事探すからどっちかにし、みたいなこと言われて、
うん、
ここでも俺役に立たれへんのみたいな。風になった中、ちょっと凹みながらも、アフガニスタンみたいなとこまで行ったり、
う
してるんで、うん、そこでもリュックサック忘れたりね、どんくさいんですよ、なんや知らんけど。
うん。
みんなにどことなく迷惑かけて、どことなくみんなにバカにされてる。
うん、
状況の中で自分何やってんのかなーって言ったら、お前いつもだってそうだったじゃんって友達、他の親友二人に言われたりして、しながらもそうだったね、みたいな感じで、うん、ほんで、旅行に行こうか、長期休暇でも取って気晴らしにから、
う
ん、うん、パリに行くことに入っていくんですよ。イタリア、パリと行くんだけど、うんうん、本当にね、旅行行ってるだけなんですよね、彼らが。やってることは。
うん、なんか、前半半分ぐらいはもう旅行映画やってる。
旅行映画なんですよ。
なんか、あれですよね、ね、ホラー映画だといつね、姉ちゃんに騙されて、
あ、そう。
眠らされて、監禁されんだろう
って
。
いつノックノックされるや分かれへんで、このホテルのドアみたいな状況。すごい自撮り棒にこだわるとかね、友達が。俺の自撮り棒かっこいいだろうって。
だから、これに出てる人なんて本人なんでしょ？
そうだったんです
よ。その事件の。
で僕ね、うん、全然知らなくって、
うん、
ずっと見てて、その、ほんでまあ、パリに行くかどうか悩むんですよ、途中で。予定がだんだん詰め詰めになってきて、うん、どうするっていう感じで、うん、ところがある理由から、やっぱり行こうってなって、そのパリ行きの電車に乗ったことによって、そのテロリストに遭遇して、助けて、うん、英雄になるんですよね。
うん、うん、うん。
初めてそこに人の役に立って。ほんで、スタッフロール見たら、あれ？役者の名前が本人の名前やっていうので、もうね、唖然としたんですよ。って。
その、演技的にできてるもんだったんですか？その、やっぱりネイティブの発音がわからんから、ニュアンスはわからんんですけど。
ねえ。つまり、そこに気づかんぐらい、僕らとしたら役者さんなんやろうなって思って
ます。ああ、やっぱそれ気づかないぐらい違和感なかったんですね。
だから、
でも自分の役やってるんですもんね。
そう、
うん。
だから、イーストウッドの映画の怖さってこれやなって
ある
。
ああ、うん。
あの人ってほとんど一発撮りじゃないですか。
うんうんうん。
ワンカットワンカットでも、いいよこれで、いいよこれでっていくから。
うん。うん。
ほんでずーっとその感じでもう、どっちか言ったら、役者に100何回もやらせるようなタイプじゃなくて。
うんうん、うん。
役者にビンタとかはしないタイプの人じゃないですか。
なんかもう。
アメリカンスナイパーでも、赤ちゃん、ブラッドリー・クーパーが赤ちゃんできて、俺の子供ってなるところの感動的なシーンに赤ちゃんの役者が風邪ひいたんですって言って、監督言ったら、代わりの赤ちゃん、連れてこようと思うんですけども、いいじゃねえか、そこの人形でって言って、丸々人形が映ってたし、アメリカンスナイパーの衝撃シーンとか。今回は役者が本人だったという衝撃シーンですよ。
ああ、なるほどね。
約90分衝撃シーンやったんよ。前のフランスの大統領が、だからそのままの映像で出てくるんですよね。
ああ、
だから違和感がないですよね。だから、いやなんか最後の最後に騙されたと思って、イーストウッド氏がこういうことせえへんよなって。思ったんですよ、まず。
かなりチャレンジングなことしてますよね。
うん。し、ほんで、まあ、もう一つ僕がこの映画にすごく思ったのは、その一番最初の学校の先生、お前んちシングルマザーの子供やから発達障害っすよって。だから学校はもう見捨てますよって。ほ
ん
で、クリスチャンのところは戒律守れないからお前たち見捨てるよって。要は社会的には彼ら見捨てられそうなところギリギリのところにいたんだけれど、
うん、
最終的に人を助けるとこまでそれも何百人と助ける結果になってるから、
うんうんうん、
それってすごく何の導き何の力でそうなったんだろうっていうクエスチョンマークがついたまま終わるんですよ、
うん、
ほんでその本人が思い返してるような顔で終わるんですよ。
うん、
だからすごい回想録。変な映画、これは。
うん、
最初の方は大丈夫かなと思いながら見る人もいるし、眠たくなる人もいるから。
賛否は分かれる映画だと思います、
ね。でしょうね。
うんうんうん、
だからある意味で僕、こういう映画を撮れる監督は、やっぱり今はイーストウッドだけかもな。
ねえ、あと何本撮れんねやって、ちょっと心配になりますけどね。ね、
次、 の、うん、なんか運び屋ですか、
うん、
88歳、セックスシーンがあるっていうことで。マジかよ。
マジかよ。
ね、
確かに、はい、
うん。このなんかお正月 BS でマディソン軍の始まり、メリル・ストリープとの入浴
とか。あれも流行りましたね。
すごかったね。
うん、うん、うん。
アホみたいな本売れたんですけど、何やったんでしょうね。
ねえ、うん、何やったんですかね。
そうですよ。はい。ということで、僕の8位は、15時17分、パリ行き。
はい。
はい。でした。さて、カズハシさんの8位は、
うん、あ、じゃあ、僕は、ファイティングスね。
おー。
うわー、来たー。来たよ。どんそくが。ねえ、なんか、犯罪都市は結局見なかったんですけど。
ああ、はいはいはい、はい、
ね。まあずっと気になってて、まあどんそくは。
うん。
で、ちょうどね、俺好みなストーリーな予感をして見に行ったら、うん、まあまんまそうだったんですけど。
よかった、まあ、よかったですね。
思った以上に話がよくできてたなと思って。
う
ん、
よかったですね、これは。
ええ。
そうですね。
なんかあれなんですよ、まあ家族の話なんですけど、ちょっとひねりがあって、うん、まあ、ドンソクが、孤独な人生を送ってたドンソクが、ね、ついに家族ができるのか、みたいなところでハラハラしながら見るんですけど、
うんうん、
なんかすごい幸せになってほしいと思っちゃうんですよね。
ああ、思いますね、うんうん。
ね。
思います。そう。また子供、子役の子がいいんだ、この映画。
う
ん、
そう
っ
す
ね。すご
い、うん。妹の子供ですか？子供子役っていうのは、
まあ、
う
ん、まあ言えないですけど、
ね。あ、言えないね。
はい。
うんうん。
まあその家族の話もいいし、その、まあ前にも言ったような気がするんですけど、その弟分のやつの、この関係がすごく韓国映画っぽくて。う
ん、まあ、ベタ、ベタなんですよね。兄貴。
ただ韓国映画に出てきそうな、この兄弟。
ああ。
まあでもこれほんま犯罪都市とね、立て続けに見たらね、犯罪都市では人を挙動らせてる、まあドンソクが挙動ってるってなるのがものすごく印象的な。
なるほど。
いや、兄貴。
対比の。
兄貴いいですよ。逆三角形の体つきといい。
おー。
もう、変な映画っつうかね、何や知らん、いい映画なんですよ、これ。
うんうん。
もう、それしか言えない、僕。これ、いい映画やった。
下手したら来年一発目の映画これになるかもしれない。
あ、もう、あれですよ。正月、初泣きの映画。
正月。そうですね。うん。うん、
これは泣けますね。
ね、
はい。
うん、いいね、そう。
まあ、よかったっすわ、
うん。はい。
うん。
スパスパさんは？
はい。僕の第8位、ブリグズビーベアです。
あー、見てないんですよ。
はい。
見たかったんですよ。
これね、もちろんね、単館系だったんで、こちらではやってなかったんですよ。で結局 DVD で見るしかなかったんで、これを最近見たんですが、うん、ものすごく良かったです。うん。
だからもう完全に人を舐めたようなジャケットですよね。
そうなんですよ。
狙ってるなってね、最初パッと見思ったんですけど。
うん。風間さんご覧だったんですよね。うん。これ、今年の映画、まあこれ以外の作品で、やっぱ疑似家族ものとかってたくさんあったと思うんですけど、ね、
うん、
うん。で、この映画、もうやっぱ家族の話なんですよ。
うん、
うん。うん。で、まず主人公の、もう25ぐらいだったかな、うん、?25 ぐらいの青年なんですけど、うん、どうやら昔にその、誘拐されたらしいと。で、誘拐したんが、ルークスカイウォーカーなんですけど、
あ、
マーク・ハミルが誘拐したんですよ。で、その誘拐してる、こう、さなか、彼もやっぱ成長していくんで、逃げられたら困るっていうことで、その閉じ込められてる以外の外に出ると、地球は汚染されてるんやと。
あ、
外に出たら危ないと。
なるほど。
で、その家の中にいる間、本当のね、そのテレビとかを見せちゃうといろんな情報が入っちゃうんで、うん、ブリグズビー・ベアっていう架空の番組を、ルーク・スカイウォーカーが必死で作って、それを子供に見せとんですわ。
ルークもそこまでやるかっていう話、
ね。やるかと。
ね、カイロレンに対してもこれぐらい本気で
向かい合
って
る。もう本当
なかったかも
しれない。みんな辛いな、スターウォーズに対して。
まあ、去年の今頃で、ね、僕らファッキュー、ファッキュー。で、その、結局、ある日、こう、警察が踏み込んでくるんですわ。
うん、
で、その、ルークと嫁は捕まって、うん、で、この男の子は助けられるんですけど、うん、で実は君、誘拐されとってんと、
うん、
で自分の本当の家族のとこに帰りっていうことで、返されるんですけど、
うん、
で今までその、ずっとブリグズビーベアしか出てきてなかったから、
うん、
もうブリグズビーベアっていうのが本当にあるもんやと信じ込んでたんで、ブリグズビーベアの続き見たいんやけど、どうなってるのとか言って、放送してるのとか言ったら、いや、それ何みたいな感じで。誰も知ってる人はもちろんいないわけですよ。で、
なるほど、
うん、そのうち彼が、だったら自分でブリグズビーベアの続編を作りたいっていう風になってくるんですよ。
なるほど。
うん。
うん、うん、うん。
で、本当の家族からしたら、その息子、誘拐された息子を、ある意味洗脳するために作ってたそのブリグズビーベアっていうのは、すごくまがまがしいものじゃないですか。
うん、うん、うん。
でも、誘拐された彼にとっては、もうそれで育ってきてるから、それが全てなんですよね。彼の中で。で、その彼自身、現実の社会と虚構のそのブリグズビーベアとの間でどうやって折り合いをつけていくかっていう話になってくるんです。うん。そこで彼がね、こう、成長していく姿っていうのは、ちょっとグッとくるものがあるんで、うん。これはね、すごくよくできてました。
へ
ぇー。うん。
見たいな
ぁ。うん。
見ないといけないなぁ。いや、もう見た人みんな褒めるんでね、この映画。
うん。
うん。
やっぱり評判が良すぎてどうなんかなと思ったんですけど、やっぱり本当に良かったです、これは。
うん。
もうレンタルもちろん出てますので、ぜひぜひ見てない方はご覧になってください。
なるほど。
はい。
はい。わかりました。ということで、8位は15時17分パリ行きと、ファイティンと、ブリ。
ブリグズビーベア。
ブリグズビーベア。
また言いにくいな。はい。はい。確かね、そのベアのやつで、僕感想で見たのは、マーク・ハミルの正しい使い方はこっちが分かってたって書いてありましたね。
結構それ多いですね。
ね、なんか言われてますね、この映画。
うん。
うん
うん、
なるほどな。
いい演技してましたよ、本当に。
本当。
うん。
なるほど。見よう。はい。ない。はい。ボヘミアン・ラプソディ。もうここです。
ここですか。
私。
ええー。はあ。
基本的には、わたらじで散々パラ。
うん。
話させていただいた通り、クイーンにはあまり思い入れなかった私があんだけ喋ったっていうね。
うん、うん。
あ、まあ、そのフレディ・マーキュリーの生き様っていうんですかね。と、ライブエイドの映像を体感させてくれたっていうのかな。今この時代を蘇らせたっていうのかな。そこの部分でものすごく素晴らしい映画体験をさせてくれる一作。
うん。
ほんで、やっぱ音楽とラジオがあればもうそれでいいんやって、改めて自分の中で思っちゃった部分をレディオガガで感じながら、いいなぁと思いながら、サントラをすぐに買った映画の人、でしたね。今年、すぐに、もう見終わった後にサントラを買いに走った映画やったんで。あと、ブライアン・シンガー、入魂の、もう何年もかけて作ったのに、残り3週間が耐えきれなくて、降板したという。
もったいないですよね。
もったいないよね。
もったいない。
もったいない。まあね、その辺もあって、非常に、まあ、話題が続いてる映画館でもまだまだお客さん入ってるみたいなんで、
うん、
リピーターも多いのかな、そんな状況続いてるみたいなんですけど、僕の、ただ、ここ7位に入れたっていうのは、まあ、ランキングを並べていったとき、1年振り返ったときにですね、他の作品と比べた際に、これってまだ直近なんですよ、言うてみたら。 見たばっかりでインパクトがまだ強いっていう部分を差し引いたところで、その自分の中で印象にこうトラウマに残ると考えるとどこに入るかなっていうのを考えた時に、うん、7番目に収まってしまったっていう感じですね、う
ん、自分の中の質量としてはまあこんなもんやったと、
うん、ここかなっていう感じ、うん、他の映画の方が、うんうん、自分の今年見た映画の中ではインパクトが変に残ってる、うんうん、状況ではある、
うん、
うんうん、感じです。はい、そんな感じで、まあ、はい、思いは、見た直後の思いはもう、渡らず三章ということで、
まあ、
いいんじゃないでしょうか。はい。そんな感じです。はい。
はい。
はい、では、カズハセさんの、
はい。はい。
7位ですか、
ね。僕の7位は、レディープレイヤー1。
ああ
、
ほう、
なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
やっぱ、こう、スピルバーグ、期待してて、うん、まあ期待通り面白かったなって思って、
うん、
で、やっぱり物量勝負ってすげえなと思った。
素晴らしい。
これだけの、ね、著作権キャラクターを、ね、ものすごい量出して、多分今後もないんじゃないですか、ここまでの量が。
ああ、うん。だからスピルバーグだから OK したっていうのは絶対あるでしょうからね。
うん。それでまあ日本のね、キャラクターも結構出てたし。
そうです
ね。まあそれほどガンダムに思い入れない自分もガンダム、俺はガンダムで僕は。
ちょっと鳥肌立ったし。
やっぱなんか夢のような、映像体験だったなと思って。ああ、
そう
ね、うん。
アナログ人間は付箋貼るっていうね。
何でしたっけ、すげえわかりやすいアナログだったの、
パスワードもわかりやすい。すぐに見つけちゃうよ、みたいな。
うんうん、そうですね。BO55MAN69 だったかな。パスワード覚えましたね。
なるほど。
あのね、わかりやすい悪者感、
そうですね。
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 ありつつ、うん、あの、まあ、ね、あの、話的にはね、突っ込みたいところはいろいろあるんですけど、現実世界もそれほどね、あの、ルックス悪くないじゃんっていうとか。
うん、そうね。うん、ね。女の子もイケてるじゃんっていうのね。
そうそう。
確かに確かに。うん、実はネカマやったとかの方が面白かったよね、あれ、ね。
面白かった
です
ね。うん。うん、新しいことやってるんだけど、ちょっとしたこう、懐かしいところもあったりね。
うん、そうですね、うん。だから本当、あっちでもこれは取り上げた映画でしたけど、やっぱスピルバーグがなんで今これを作ったんだろうと思った時に、うん、あ、今こういうことができるのかっていうのを、シャイニング大好き人間としては、うん、嬉しかったですね。あの仕掛けは嬉しかったな。映画館で声出しそうになったもんな。
うわぁ、うわぁ、えらいことなってる。
よかったですね、あれは。
そうなんですね。はい。
まあ、あれですね。2やるのかな、やってほしいなと。
なんかね、あの、話が出てますもんね。
うん。
っていうところでしたね。
はい。
はい。そしたら僕の第7位。
はい。
これも DVD からなんですが、
はい、
アイトーニャ、史上最大のスキャンダル。
うん、そうなんですよ。これ見に行こうと思ってスケジュールが合わなかったんです
よ。これね、まあ、とにかくポスタービジュアルからしてやばいっていうのがあるんですけど、すごいね、変わった映画でした。
ああ。
うん。これね、まあ最近よくね、いろんな映画で言われてますけど、第4の壁が出てくるんですよ。
うん。
うん。で、それがね、僕どっちかっていうとマーベルの、例の作品で、第4の壁がうんぬんかんぬん言ってたじゃないですか。
うん。
うん。あっちの方にはね、あんまり乗れなかったんですよ。
うん。
でもね、この第4の壁を、まあ 破ってこう観客に問いかけてくるっていう作り方がちょっと変わってて、でそのアイトーニャのその、トーニャ・ハーディングの事件あるじゃないですか、
うん、
あれをまあ役者さんがやってるんだけれども、うん、その今現在の彼らにインタビューをして当時どういうことが起こってたんかっていう風なものを再現していく作りになってるんですよ。
そうなんですね。
うん。で、まずそのトーニャにインタビューして、あれはどういうことだったかっていうふうなことを聞くと、今度、その、旦那になる人がおるんですけど、その旦那になる人に聞いてみたら、話がちょっと違うぞと。
うん。
で、その劇中の再現ドラマの最中、例えばなんですけど、その旦那が、その暴力を、トーニャに振るうシーンがあるんですけど、うん、でトーニャがすごい旦那からすごい暴力を受けてたっていうので、実際にその再現ドラマでそのボッコボコに殴られるんですけど、
うん、
でそこでパッとこうインタビューシーンになって、旦那の方に聞いてみると、いやそんな感じじゃなかったっていうふうに言ったら、そのすぐにドラマの方に切り替わって逆に旦那がやられてると。いうふうな作りで展開していく話になるんですよ。
なるほどな。
でこれはねすごい作りとしたら面白かったんで、ちょっと今年の中でも変わった毛色の違う映画だったので、これはちょっと入れてみましたね。で、トーニャのお母さんが出てくるんですけど、でこのお母さんがかなり癖のある人で、
らしいね、
クソババアなんですよ
ね、らしいね、
クソババアなんですけど、うん、このババアがね最高なんですよ。
この映画見た人はババアがババアが言うんで、うん、
ババアがね、
ババアなんやなと思って、この BBA って格好
してる、うん、BBA がね
多くて
炸裂してるんで、うん、これは見るポイントの一つかなと思いますけどね。
どね、
うん。まあ、松山さんもね、ラジオの中でおっしゃってましたけど、その、いろんな証言者の中で、その話が食い違っていく、ラジオモン映画なんですよね、これ。
あー、うん、なるほど、なるほどね。ラジオモンね。
うん。ラジオモンみたいな映画になってるんで、これはちょっとね、ぜひ見てください。それで、その、ラジオモン、展開の話なんで、うん、本当の話かどうかわからないんですけど、一応この映画の中で、あの事件がどういうことだったのかっていう決着をつけてるんですが、その結末、実際はこうだったっていうオチが、めっちゃバカみたいなことやったみたいなんですよ。
なんからしいね、この。
うん。うん。だからそれもね、衝撃的だったんで。
はっていう感じ。
はっていうような。え、そんなことなのっていうような事件の真相だったっていう。うん。これはぜひ見て確認してください。
はい。わかりました。了解でございます。はい、第7位が、ボヘミアン・ラプソディと、レディープレイヤー1と、アイ・トーニャ。
はい。
うん。濃いね、ここのラインもね。
濃いですね。
バラエティ飛んでるよね、あるし。うん、はい、では第6位。続く。